お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。6000人のユダヤ人を救った杉原さんの物語は先週で終わりました。ポーランドからリトアニアに逃げてきて、日本を通過するためのビザを求めるユダヤ人に対して、杉原さんはできる限りのことをしました。戦後、助けられたユダヤ人側では杉原さんを探しましたが、なかなか見つからなかったのです。28年後にやっと再会できたのです。もう感動の再会でしたでしょうね。杉原さんはやがてユダヤ人を救った外国人を称える勲章を受けました。ユダヤ人にとっては忘れることができないのが杉原さんでした。さて、今日からは新しいシリーズです。タイトルは海の武士道です。思想家あるいは教育家として著名な新渡戸稲造が日本人の道徳観の核心となっている武士道について本を書きました。彼は武士道を欧米に紹介する目的でこの本を書き、1900年にニューヨークで刊行されました。1900年ですから、今から122年前ですね。ニューヨークで出されたわけですから、英文で出されました。このようにして武士道は欧米で読まれたのです。この武士道の精神が海軍で実行されたことがあるのです。そしてこのことについて日本人は全然知りませんでした。それでは始めましょう。2003年、平成15年、10月26日、海上自衛隊の観艦式に参列するために一人の老紳士がイギリスから来日し、日本の土を踏みました。老紳士は84歳という高齢に加え、心臓病を患っていました。彼の名はサムエル・フォールと言います。彼はサーの称号を持つイギリスの外交官でした。彼にはどうしても日本を訪れたい深い深い理由があったのです。自分が死ぬ前にどうしても一言お礼を言いたかったのです。この年になっても一度として彼のことを忘れたことはありません、と彼は言いました。案内された海上自衛隊護衛艦4代目の雷槌の艦内で、フォール卿は艦長以下関係者たちにしみじみと語り始めました。あの61年前の壮絶な真実を。それは戦後の長きにおいて、日本人の誰もが知らなかった戦場の奇跡の物語でした。その物語は太平洋戦争が勃発した翌年の1942年昭和17年2月28日、ジャワ島北東部のスラバヤ沖で起こりました。当時の戦況は日本が圧倒的に優位で、イギリスをはじめとする連合国艦隊は連日猛攻撃を浴び、当時少尉だったフォール卿の乗るイギリス海軍駆逐艦エンカウンターも日本海軍の戦闘艦に包囲されていました。フォール少尉は、みんな落ち着け、落ち着くんだと慌てる部下を抑えようとしましたが、砲弾が船に命中しエンジンが停止しました。フォール少尉たちは、もはや脱出する以外、方法はありませんでした。そこで次々に海に飛び込んだのです。2月ですから寒い時ですね。3月1日午後2時ごろ、エンカウンターの乗組員は全員救命ボートで脱出しました。その直後、エンカウンターは日本海軍の攻撃によって炎上し、海に沈みました。しかし、フォール少尉たちにとって、本当の地獄はここからでした。船から漏れた重油が目に入り、多くのイギリス兵が一時目が見えなくなってしまったのです。近くには沈没した別のイギリス巡洋艦の乗組員を含め、合計400名以上が漂流していたため、たった8隻の救命ボートではあまりに不十分で、漂流者たちはボートにしがみつくのがやっとの状況でした。オランダ軍がきっと救助に来てくれる。フォール少尉はそう信じていました。船から離れる前に撃った SOS の無線を受信できる位置に味方のオランダ軍の基地があったからでした。 しかし、いつまで経っても味方の救助はありませんでした。フォール少尉たちは、なすすべもなく、海に漂うしかありませんでした。そのような不安の中で、次第にイギリス兵たちはパニックに陥りました。サメだ!サメにやられた!実際には怪我をし、海に浸かった足に魚が寄ってきて、つつき始めただけでした。そのうちに日が暮れ、真っ暗な闇がフォール少尉たちの漂う海を覆いました。もう、限界だ。口々に嘆くイギリス兵たちにフォール少尉は、諦めちゃダメだ。必ず助けが来る。生きて祖国に帰るんだ。家族を思い出せ。と励ましました。それは自らに言い聞かせる言葉でもありました。やがて夜が明けました。しかし未だに助けは来ません。赤道近くのため日が昇り始めると暑くなってきました。3月3日午前10時、すでに漂流から20時間近く経っていました。苦しさのあまり、兵士の一人が軍医長から配られた自殺のための劇薬を飲もうとしたので、フォール少尉は慌てて制しました。おい、やめろ!その時突然、フォール少尉の前方約180メートルのところに船が現れました。見ろ!船だ!イギリス兵たちに希望の光が降り注ぎました。兵隊たちはオールを振りながら、おーい!助けてー!ここだ!と声の限りに叫び、助けを求めました。しかし、待て!フォール少尉は我が目を疑いました。フォール少尉の目の前に現れたその船は、あろうことか、日本の戦闘艦でした。日本海軍の駆逐艦2代目の雷槌でした。乗組員220人の小型軍艦でしたが、開戦以来、連合軍の船3隻を撃沈するなど、その威力をまざまざと見せつけていました。その雷槌の指揮を取ったのが艦長の工藤俊作少佐でした。工藤艦長は身長185センチ、体重90キロという堂々たる体格の猛将でした。雷槌の艦上で望遠鏡を覗いていた見張りの視界に浮遊物が飛び込んできました。左30度、距離8000、浮遊物多数。軍艦の高いところに艦橋と呼ばれる指揮を取るところがあります。艦橋では艦長の次の階級の専任将校の浅野一郎大尉が工藤艦長に、我が軍の船が敵の潜水艦にやられた直後かもしれませんと意見を述べ、航海長の谷川清水中尉も、浮遊物はその船の残骸かもしれませんという見解を示しました。工藤艦長は、近くに敵の潜水艦がいる可能性はある。潜望鏡が見えないか確認しろと見張りに再確認を指示しました。さあ、これからどうなるでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。